堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二コサナ社長の新刊、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
こんにちは、堀道子です。今月は管理栄養士の丸尾和樹さんをゲストに迎えて、夏の食事と健康テーマにお送りしています。丸尾さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回は体調不良、どんな症状を皆さん自覚されるんですかね。
倦怠感ですとか、食欲がないですとか、そういった疲労感を伴うような、まさにバテた状態に今なってしまうということですね。
そういう体調不良の方に対して積極的に取った方がいい食材とか栄養素とかご紹介いただけますか。
はい、一つぜひ取っていただきたいのがビタミン B1 という栄養素になります。このビタミン B1 というのは体内でエネルギーを作り出す時に必要になってくるビタミンでして、よく疲労回復のビタミンというふうにも呼ばれています。バテた状態というのは、一つエネルギーがうまく生み出せていない状況があるんですね。エネルギー切れになってしまうと、それでバテているってことがありまして、しっかりこのビタミン B1 を補ってあげる、でエネルギーを生み出してあげると、文字通り元気が湧いてくる、そういった栄養素になってきます。
昔ね、江戸患いとかって白米だけ食べてた人が脚気とか、はい、その状態に近いっていうことになってくるんですかね。
そうですね、本当にこのビタミン B1 不足が進んでいきますと、今おっしゃったような脚気ですとか、そういった状況になってしまうんですが、そこまでいかなくても、軽度でもやはり不足してくると疲れですとか、そういったところにつながってくるということですね。
そうすると、ビタミン B1 を多く含む食材、
はい、有名なのが豚肉ですね、
はい、
お肉の中では豚肉に多く含まれています。ただ豚肉もあまり食べ過ぎると良くないっていうことも最近言われていたりもしますので、他の食材では大豆ですね。
無敵ですね、大豆。
無敵。そうですね、なんか私もいろんな栄養素の調べてると、やっぱり大豆ってもうかなりいろんな栄養素を含んでいるっていうのでよく出てくるんですが、このビタミン B1 でもやはり大豆、
大豆なんですね、
素晴らしいですね。で、特に今の時期の枝豆が美味しいかと思うんですが、はい、枝豆にもビタミン B1 多く入っていますので、間食なんかにもおすすめですし、おつまみにも枝豆すごくおすすめですね。
お豆腐なんかも。
あ、そうです。お豆腐ですとか納豆とかですね、そういった大豆製品に多く含まれています。
で、案外夏風邪をひかれる方って多いですよね。
そうですね。
そういう夏風邪を予防するためにどんなもの
か。はい、そうですね。いろいろあるんですが、感染症ですよね。ということで免疫をしっかり高めていくというところが大事になってきます。免疫をしっかり働かせる上で大事になってくるのが、まずタンパク質、免疫細胞の材料になるというところですので、お肉、お魚、あとまたこれ大豆もタンパク質多いですけれども、あと卵とかですね、まあ、こういったものをしっかり摂っていただくと。で、あとミネラルでは亜鉛が特に免疫には関わってきますので、亜鉛もしっかり摂っていただきたいです。で、亜鉛が多い食材は、ダントツに多いのが牡蠣ですね。オイスターの牡蠣ですけども、非常に多く含んでいます。アジ、イワシ、サバ類ですとか、あとこれも大豆にやはり多くてですね、枝豆とか納豆にも多く含まれています。あとナッツ類なんかにも亜鉛は多いですね。
本当に大豆ってすごいですね。ですね。改めて思っちゃいました。
タンパク質も入ってますし、亜鉛も多いですし、大豆は本当に素晴らしいと思いますね。
青身のお魚、アジとかイワシとか、 食べなくなってきてる。
そうですね。おそらく日本人の魚全体の摂取量自体が少しずつ減ってきてるのかなっていうふうに思いますし、はい、最近取れなくなってきているっていうのもあるかもしれないですね。
そういう意味では大豆製品無敵ですね。
そうですね。注目していきたいですね。
あと食欲がない時の食材とか栄養素。
はい。酸味のあるものを取っていただくと食欲が湧きやすくなりますので、酢のものですとか、レモンとかですね。さっぱりした酸味のあるものはすごくいいかなと思います。
でも、お子さんはなかなか。
そうですね。お子さんはちょっと酸味苦手かもしれないですね。薬味なんかもすごく食欲が湧いてくるかなと思います。ネギですとか、大葉ですとか、まあ、みょうがとかですね。あと、生姜とか。この辺ももしかしたらお子さんによってはちょっと苦手な方いらっしゃるかもわかりませんけども、そういったあたりをぜひ活用していただけたらいいかなと思います。
私も特にみょうがが好きですね。大葉も好きですけど、
はい、
大葉は山のように食べたい方なので。
僕もそうです。薬味たっぷり乗せちゃいます。
同じおそうめんを取るにも、はい、薬味がいっぱいあった方が、そしてそこに錦糸卵とかいろんなのつければ、
はい、
取れますよね。
そうですね。
あともうね、熱中症ものすごい多いですよね。
やはり水分ですね。水分取っていないとやはり体温も上がりやすくなってしまいますので、これ先週もお話ししたんですけども、こまめに、はい、取っていただくというところが大事になってくるのと、はい、汗をかくとミネラル分も失われていきますので、例えば梅干しを取っていただくですとか、食事の中で味噌汁を飲んでいただくですとか、塩分も少し補ってあげるとよろしいかと思います。
そうやって考えると、昔からのお食事っていうのは、本当に理にかなってた。
そうですね。
ミネラルが入った麦茶だとかね、水分プラス汗で失う、そういうようなものも取った方がいいということなんでしょうね。
はい。
じゃあ、夏に不足しがちな栄養素の補い方、
はい、
そして、それに対していろんなメニューなどもご紹介いただけますか？
あ、はい。先週もいろんな栄養素をご紹介させていただいたんですが、今日マグネシウムをあげようかなと思っています、はい。マグネシウムというのは割と普段から不足しがちな栄養素なんですけども、どうしても夏の時期に食事量が減ってしまう、そうなるとより不足しやすくなってしまう栄養素になります。で、マグネシウムいろんな働きがありまして、例えば血糖値のコントロールですとか、あと肝臓での解毒とかですね、様々な機能に関わっている栄養素になります。マグネシウム不足しますと筋肉がこわばってしまって、凝りですとか、あと釣りやすくなったりですとか、そういったところにもつながってきてしまいます。しっかり摂っていただきたいなというところで、マグネシウムが多い食材はですね、これも大豆に多いんですね。
別
に
出ました、大豆。
はい、大豆にマグネシウム非常に多いですし、あとの食材ですと、まあ、ナッツ類ですとか、海のものですね、海藻、あと魚介類なんかにも多く含まれています。その上で、まあ、おすすめのメニューということなんですけども、イカ納豆丼というものをご紹介したいなと思います。
イカと納豆丼。
丼ですね、はい。はい。これも本当に作り方は簡単でして、お刺身用に売ってるイカをですね、切っていただいて、それと納豆、あとお好みで、まあ、卵黄も乗せていただくと。で、ご飯に乗せて、薬味たっぷりにしていただいて、まあ、召し上がると、はい、いうものになります。味付けは麺つゆとかですね、お好みでごま油垂らしていただいてもいいかなと思います。タンパク質も取れますし、先ほどのマグネシウムも取れますね。で、あとイカにはタウリンという成分が入っていまして、これも肝臓の働きを助けてくれたりですとか、疲労回復の効果もあったりしますので、夏バテ予防とかにもよろしいかなと思います。
タウリンが多いものを取った方が良いという、はい、ことになるんでしょうかね。
そうですね。
マグネシウムっていうと、にがりっていうお豆腐を固めるときもね、はい、苦味があるから、だんだんお野菜なんかも、
はい、
マグネシウムを除いた、マグネシウムが少ないお野菜をどんどん作られていって、うん、もうトマトなんてフルーツのような甘みがあって、苦味はないよっていう、えぐみ苦味っていうのですごい嫌われてきた。だから普通に取ってても不足していっちゃうんでしょうね。
そうですね。やっぱり土も痩せてるっていうのもありますし、そういった思考の変化ですとか、野菜の中の栄養価も下がってるって言いますので、より意識してしっかり取っていただきたいなと思いますね。
大豆、ナッツ、海藻、はい、なんていうのを もう積極的にどんどん。そうですよね。海藻のわかめの酢の物なんていうのは、この時期いいですよね。
あ、そうですね。さっぱりしていいと思いますね。
そうすると、じゃあ、夏、もうバテちゃいましたっていうので、バテるそういう負債がガッと蓄積されちゃう前に、毎日疲労回復にしたいよって言った時の、そんな疲労回復に効果的なメニューっていうのは何か。
はい。やはり疲労回復ってとこですと、まあビタミン B1 しっかり取っていただきたいですので、やはり豆、納豆なんかかなり食べやすいですし、枝豆なんかも茹でていただいても、生からですね、茹でていただいても美味しいですけれども、うん、冷凍なんかでも手軽に手に入りますので、そういったところ、あと B1 が多いのはぬか漬けなんかも多かったりしますので、ちょっと酸味もあってですね、はい、食べやすいかと思います。ぬか漬けもおすすめですね。
ぬかの中の B1 が、
はい、野菜に、
きゅうりさんとか野菜さんの中に
移っていって、
移っていって、
はい、
あ、じゃあね、同じ食べるんであれば、はい、ぬか漬けが、
ぬか漬けはおすすめですね。
おすすめということなんですね。
はい、
そういうものを取ることによって私たちのエネルギーのもと、
はい、
ATP が作られるっていうのでビタミン B1。夏バテ回復にうなぎっていうのが出てくるんですけれども、うなぎは非常に効果のあれなんですけれども、
まあ、ごちそうですよね。
うなぎ食べるんだったら納豆の方がよろしいんじゃないかとうなぎ嫌いの私は思ったりするんですけれども、
あ、嫌いなんですね。
あまり好きじゃないですね。いろんなトラウマがあって、
そうなんですか。
はい、でもうなぎなんかはどうなんですか、栄養素的に。
うなぎはやはり栄養価は素晴らしいと思いますね、
うん。
まあ、だからといってなかなか頻繁に食べられるものでもないかと思うんですけども、うん、まあ、お好きな方はたまに食べていただくと、それもまあ夏バテ予防にはよろしいかなと思います。
ねえ、土曜のなんとかだともう、はい、みんなうなぎうなぎっていう感じになりますものね。
ね、はい、
ささやかな幸せ贅沢ということになるんでしょうか。はい、これもタンパク質とかビタミン。
そうですね。タンパク質ですとかビタミン B1 も多かったと思いますね。
はい。ミネラルなんかはどうなんですか？
まあ、魚ですので、それなりには入ってるかなとは思いますね。
そういう意味で、うなぎは、ささやかな贅沢で試して、夏バテ予防に、夏の疲労回復に使っていただいてもいいのかなというように思います。今週のゲストは、管理栄養士の丸尾和樹さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、プロテインを摂取するときには、有効脂乳酸菌を一緒に摂るのが良い理由というタイトルでお話しさせていただきます。ここで取り上げる論文は、人とラットにおける有効脂乳酸菌摂取の便秘や皮膚への効果というタイトルの2002年にマイクロバイアルエコロジー・イン・ヘルス&ディジーズという学術誌に投稿された論文です。様々な効果について動物試験と人試験で確認されているのですが、まずはラットの実験を紹介します。ラットを用い通常食を与えた群をコントロール群として、通常食に腸内環境の悪化を引き起こすための 60% カゼイン、タンパク質を添加した群を高プロテイン群とし、高プロテイン食に有効脂乳酸菌1日に10万個をゾンデ投与した群を乳酸菌群として3つの群に分け、自由に食べさせています。4週間後の3群の糞便の腸内細菌層の変化を調べたところ、高プロテイン食で善玉菌のビフィズス菌は減少し、悪玉菌のクロストリジウム菌は増加していますが、有効脂乳酸菌を摂ることで、ビフィズス菌と乳酸菌は増加し、クロストリジウム菌は減少して腸内環境は好転することが明らかとなりました。また、ラットの背中の毛を除去し、UVB 紫外線を 0.5 メドで1日1回照射し続けています。そして2週間後、皮疹、皮膚の肉眼的病変ですが、皮疹の数を数えたところ、高プロテイン食で皮膚特性は通常食に比べて悪化していますが、有効脂乳酸菌を投与することで通常食よりも改善していることが分かりました。では、人試験です。 被験者は健康な20歳から40歳の男性16名と女性4名です。試験1ヶ月前から薬や抗菌剤、生菌が豊富に含まれる食品の摂取は控えてもらっています。試験スケジュールは U4C 乳酸菌粉末を摂取前2週間、摂取中2週間、摂取後2週間に糞便を回収しています。U4C 乳酸菌を摂取することで排便頻度に改善が見られています。U4C 乳酸菌の摂取により善玉菌のビフィズス菌は顕著に増加し、その一方、悪玉菌のクロストリジウム菌は減少していました。また、U4C 乳酸菌の摂取により、腸内腐敗物の酸性量は低下し、腐敗産物酸性のための酵素活性も低下していました。これは、腸内の腐敗が抑制されていることを示しており、腐敗菌の減少に関連していると考えられます。さらに、便秘の傾向のある20代から30代の23名の女性に対して、U4C 乳酸菌を1日1グラム、1億個摂取してもらいました。その結果、便秘の改善とともにニキビの数が減少しました。この論文のまとめとして、U4C 乳酸菌を摂取することで、腸内環境が改善されることで、排便回数の増加によって便秘が解消され、ニキビ数は減少することが分かりました。また、腐敗菌の減少によって、タンパク質からの腐敗産物も減少することが示されています。また、この論文では、さらに U4C 乳酸菌によるプロテインからのアミノ酸の吸収促進も報告されています。このように、美容と健康のためには、プロテインを摂取する際には、タンパク分解酵素を含むキウイフルーツと、アルファオリゴ糖と酪酸菌の組み合わせに加えて、U4C 乳酸菌を一緒に摂取することが好ましいと思われます。
お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐野から、番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。環状オリゴ糖で包み込むことによって安定性と吸収性を高めたコエンザイム Q10 に美白効果が期待されるシスチンを配合したコサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム Q10 シスチンプラスを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。コサナのナノサプリシクロカプセル化コエンザイム Q10 システンプラスプレゼントのお知らせでした。
堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。